ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。また落語会、ついに入会募集を開始しまして、おめでとうございます。今日は兵庫県のまた話題の続きなんですけども、前回ですね、朝日新聞の、つまり我々はどういうゴーグルをかけてるかと。いや、本当にね、こう新聞とかラジオができて、昔テレビじゃありませんね、ラジオですね。ラジオができてね、我々は自分の目で見て耳で聞くよりかは遠くがずっと見えるようになってきた。非常にいいと思ったんですよね。で、それはまあ、非常に初歩的にはまあ150年ぐらい前とか。それから本格的に庶民がそれに接するようになったのが、まあ、100年前っていう感じなんですけども、まあその頃のですね、多分新聞記者、ラジオに働いてる人はですね、やっぱり僕は真面目だったと思うんですよ。真面目ってのはどういうことかって言ったら、今でも真面目ですって言うかもしれないけども、今の真面目さは真面目の質が違うんですね。当時の真面目っていうのは、その新聞なら新聞というものが我々の目の先が見れる。新聞ゴーグル。当時の新聞ゴーグルっていうのは、それまでは我々はこう自分の裸眼がそう見える範囲、自分が動いたりね、伊勢神宮に行ってきました。そしたら伊勢神宮はこうでしたと。人に話すしかなかった。ところが新聞ができたら、今度は新聞でですね、伊勢神宮ってのはこういうんだってのは少なくとも文章では言えるようになった。さらに、絵とか写真でですね、大体みんなが予想できるようになった。だから、我々の目の先の方がぼやーっとしてたわけですね。今度の兵庫の知事選挙で言えばね、私は東京とか名古屋にいるんですけども、東京とか名古屋にいながらですね、毎日のように百条委員会がどうとか、斉藤知事の顔がどうとかね、変わったとかね、変わらないとか。なんか偉い百条委員会の委員長ってのは若いけど偉い高飛車だなとかね。細かーくわかる。ええ。信用金庫組合の理事長が出てくれば、あ、この人理事長はこういう人かと、我々信頼できそうな人だなとか。こうみんなわかる。それがこう、人間の目をこう遠くに広げてくれた、まさに Google、バーチャルリアリティなんですよね。我々は新聞とかテレビとかそういうのをバーチャルリアリティと思ってませんけど、まあ、時間的にちょっとこうズレがあるっていうだけで、ほとんどバーチャルリアリティだった。それがどんどんどんどん変質してくるんですね。まあ、日本ではトップが朝日新聞なんですよ。まあ、朝日新聞でも新聞とは言えないんですね。今は朝日情報操作会社と言わなきゃいけないんですけども。NHK もほぼ、今度 NHK の記者がね、片山副知事を問い詰めてる、映像というか音声が出ましたけどね。まあ NHK もこうなったかと思うんですけども、まず朝日新聞がなり、毎日新聞がなり、NHK がなる、それから民放がなるってのはわかりますよ。なんでかって言いますと、これね、原理原則なんです。今日ね、ちょっと変な絵を示してあるんですけど、まあ、経済の本なんかよく読んでる人は、ああ、あれかと思いますよね。まあ、有名なグリオっていう人ですね。この人は、まあ、言えば投資家ですね。経済学者というよりか投資家なんですけども、まあ、よくものを考える、まあ、ハーバードの経済出た人ですからね。頭もいいんでしょう。で、今までももうものすごく投資で成功してきた人がね、本を書いて、これまたベストセラーになりましてね。なかなか書いてある内容もちゃんとしてますね。ちゃんとしてるっていうか、まあ、ちゃんとしてるかどうかっていうのは僕がわかるわけじゃないんで、構成だとかそういうのがちゃんとしてるってことですね。まあ僕は物理の方とか科学の方ですけど、一応国際論文誌みたいなもののレフェリーもやってましたんでね。どういうのが論理的かというね、論理的な、このしっかりしたものとはどういうのかっていうのはね、まあ訓練を受けてるんですけども、それから見たら非常に論理的でですね、単なる一、なんていうか、株式投資家とかね、ファンドマネージャーとはちょっと違う。かなり違う。と思いますね。まあ、その人が、ちょっとこの図はその一部をちょっとカットして借りたんですけども、こう山の絵が描いてありますね。これはですね、彼が言うのは文明っていうのは必ずわーっとこう進歩して退化していく。また文明が進歩して退化していく。みんな同じようにこうなっていくって言うんですね。こういうふうに。それはどうしかったら、こう、今の話で言えばですね、あんまり話飛ばないで、この表現の話で言えば、最初、朝日新聞はゴーグル作ったんですよ。多分その当時の朝日の記者はね、やっぱり明治の時代でしょ？明治の時代に向こうが見えないから、やっぱりそれを解説してあげようと思って書いたんですよ。ね、記事を。 だから新聞記者はプライドも高いし、職業意識も高かった。それからまあ、知識は一応ないと、政治、記事とか経済記事書けませんね。まあ、もちろん、犯罪とかそういうのも書いたわけですが、まあ、そういうのを書くときに、やっぱり最初はね、人間っていうのは、そんなに性質が悪くないんですよ。子供の心を持ってるわけですね。ですから、最初は子供の心で、まあ、きちっと事実を書くんですね。そしてそれをみんなが読んで喜ぶわけですよ。ね。そして、朝日新聞の場合はこの前、昨日言いましたように、日露戦争の後に味を占めたんですね。だけども、その時はまだ毎日新聞とか、それからまあ、その他のところはあんまり気がついてなかったんですね。で、朝日新聞だけは気がついたんですよ。自分たちが嘘を書けば、あの時ね、嘘かどうか、分かってたかどうかはね、もう記者の方がおられないので、ちょっと確認できないんですけどね。要するに、日本は戦争できなかった。戦争がもう日露戦争が終わった後ですね、日本海海戦が終わった後、奉天海戦が終わった後はですね、もう日本軍はほとんど動けないぐらい、まあ、兵隊も疲弊したし、お金も疲弊して、もう動けなくなっちゃってたんですね。それをそーっと隠して、ポツマス条約に臨んだわけですよ。アメリカにね、仲介を頼んで、やっとやっと、終戦に持ち込んだわけですよ。だからまあ、そこにね、そういった、小村寿太郎の苦労ったらなかったんですよね。ところが、朝日新聞は何を書いたかったら、なんで戦争に勝ったのにこんな弱気なんだ。ね、もっとじゃんじゃん、ロシアやっつけたらいいじゃないか。やっつけたらって、もう戦争は一応終わってるんですけども、その条件ですよ。例えばまあ、賠償金なんかそうですね。まあ、日本はすっかりお金がなかったわけですから、大体戦争っていうのは負けた方から勝った方が、賠償金お金を取るわけですから。なんで取れねえんだとか言ったわけですよ。政府は弱腰だ、小村寿太郎は売国奴だとかやったわけですよ。もしかするとその時はね、勉強不足でそうだと思ったのかもしれません。国際情勢を知らないで、戦争には金がいるということも知らなかったかもしれない。新聞記者がポンコツでね、わかりません。まあ、いずれにしても誤報ではあったわけです。それは日本が実施できないことですから。朝日新聞がその時書いたことってのは、もう日本国として実施できないことですよ。ですからまあ、ある意味で誤報ですよ。意図的じゃなかったかもしれない。わかりません。それはマスコミの研究者がね、これから研究してもらうしかないんですけども、そういう状態で、いずれにしても間違った、客観的に見れば間違った新聞の記事を書いた。それによって、日本の国民がわーっと、俺たちの兄弟が死んだのに、そんな弱腰でどうすんのかつって、小村寿太郎の家を襲ったりね。それから、日比谷公園焼き打ち事件なんかやったわけですよ。ところが、それが終わってみると、あれとか思ったのが朝日新聞が思ったわけですね。それは前回お話しましたけど、遠くを見せるときに、まあ、朝日ゴーグルを作って遠くを見せた記事でね。遠くは国民が見えない。見えないものを提供した。見えないものを提供するってことは、国民はその、朝日新聞が提供したものに左右されるっていうことが分かったわけですよ。で、人間は一回そういう甘い汁を吸うと、次に今度は国際連盟の脱退だとかね、太平洋戦争の始まりとかですね、もう嘘に嘘を組み重ねるんですよ。ねえ。で、それはもちろん、その時までずーっとね、朝日新聞はずーっと知らなかったかもしれない。記者がバカでね、国際世界からせっかくパリの講和条約で日本がデビューに成功したにもかかわらず、それを打ち消していったのが朝日新聞だったんですけど、それで朝日新聞は、販売部数を増やします。で、特に国際連盟脱退の時には朝日新聞が、脱退しろ、脱退しろ、つってやって、それで、国民がそれに煽られて結局脱退してしまって戦争に結びついて310万人死んだわけですから。朝日新聞はそういう意味では殺人教唆罪みたいなもんなんですね。それは戦争を起こしたのは軍部じゃありませんよ。戦争を起こしたのは軍部だとか、軍国主義だっていうのは、またこれも朝日新聞が書いて、戦後に書いて自分たちの責任を転嫁しただけですね。だけど、やりたい放題なんですよ。なんでやりたい放題かって言ったら、国民はゴーグルをつけなければ見えないんですよ。その朝日新聞が書いてることが見えないんです。見えないから、朝日ゴーグルをかけるとそれが本当だと思っちゃう。仮想現実なんですね。 それで朝日新聞ボロ儲けしましてね、朝日新聞の社主っていうのがどんな生活をしてるかもわかんないぐらい庶民との距離を作っちゃったんですね。それでこの図は何を言ってるかって言ったら、全部そうなるっていうのがこのグリオが言ってることなんですよ。どの文化もローマ帝国ね、それから何、モンゴル、スペイン、オランダ、イギリス、アメリカとみんなこうなる。つまり最初は順調だと。で、順調で正しいことをやるから国が発展する。ところが国が発展してくると、だんだんだんだん人間の心が悪くなっていく。悪くなっていくと、もちろんそこで成長が止まってきて、最後はお金が足りなくなったり、今度の兵庫県じゃないけど、中を開けてみたら、架空の変な財産みたいなやつが掲示をしてあって、本当は赤字なのに黒字になってるということで、もう、お札がむちゃくちゃ発行されてるってこと分かって、それで金本位制やめるとかいろいろしてゴタゴタゴタゴタして、そしてついにこう衰退していく。で、グリオが言ってんのはね、グリオが言ってんのはお金が中心ですから、そういう通貨とか、そういうことを中心に言ってますけどね。その報道でも同じです。発展するとしばらく経つとその経験でもって人間の心が汚れてくるんですよ。汚れてくると何が起こるかって自分だけ得すればいいやってことになるわけです。世の中がどんなにね、錯覚しようと。とにかく俺の書いた記事でゴーグルをとにかくはめさせようと。耳も塞いじゃおうと。そしたらその人たちはどうせ遠く見えないんだから、全部コントロールできる。つまり、よく言うじゃないですか。なんか新興宗教でマインドコントロール。それと全く同じなんですよ。朝日新聞も NHK もあれ宗教集団みたいなもんなんですよ。要するに、自分たちの意志とか心とか、観察とかそういうのが及ばないところは自分たちでこうゴーグルかけて、それで国民を適当にする。国民の意識さえ、コントロールできれば猛烈に儲かるわけですね。そういうこと本当やっちゃいけないんですよ。やっちゃいけないけども、そうなるとグリオも言ってるわけです。それで僕はね、本当はグリオのことは出したくなかったんですが、今の日本人ってね、僕こういうのはもうお釈迦様が言っておられるんですよ。お釈迦様が。お釈迦様とかね、日本で言えば親鸞聖人なんていうのはね、こういうことと同じことを言っておられる。人間の心という経済じゃありませんよ。ただしお釈迦様とか親鸞聖人が言っておられるのは、人間の心っていうのはこうだと。最初は真面目だと。それがだんだん人を騙すようになり、お金中心になり、自分の家庭だけ良くしよう、自分だけ良くしようになり、そしてダメになっていく。だから、こうしなさいっていうのが、お釈迦様とか親鸞聖人様が言っておられることなので、グリオと同じなんですけどね。まあ、これをまたグリオのことを出したかったのは、もう一つ私の心にありましてね。今の日本人ってね、お釈迦様とか親鸞聖人とは尊敬してないんですよ。そんな昔のことを武田先生言ったって、現代に当てはまりませんよとか言うんです。ところがね、アメリカ、ヨーロッパの人出せばね、完璧なんですよ。ドイツのヘーゲルがこう言った。ね、哲学者のケルケゴールがこう言ったって言うとね、みんなははーっとひれ伏しちゃうんですよ。ケルケゴールよりか僕は親鸞聖人の方が偉いと思うんですけどね、客観的に見ると。だけど私が何か講演するときにケルケゴール出すか、親鸞出すか、どっちでもいいなんていう時が多いんですよね。まあちょっと親鸞の方が上ですけど、考えとしては。だけどまあケルケゴールでも済むわと思うことあるんですよ。そういう時ね、アメリカ、ヨーロッパの人出したらみんながついてくるんです。ところが、親鸞聖人と、あれ、なんだ、武田先生、仏教のことをな、つってね、先生ついてこないんですよ。だけど、このカーブね、文明が発達して滅びていく。文明が発達して滅びていくって中身は、朝日新聞が朝日新聞で正しいゴーグルから、日露戦争、国際連盟を通じて、だんだんだんだんゴーグルに色つけていって、ついに戦後になると、ひどい話なんですよ。ね、戦前はね、戦前に早慶戦ってのが行われた、野球ですね。早慶戦が神宮で行われたんですよ。そして結構面白かったからみんな話題にしたんです。その時に朝日新聞はもう朝日ゴーグルですから。何言ったかったら、あんなアメリカの魂を真似るような野球なんていうスポーツは日本には絶対許せない。大朝日新聞の力で早慶戦を潰してみせると。こう言ったわけですよ。ところが、その時の朝日新聞の記者ってのはもうね、色付きゴーグルを作る。自分が儲かるってことだけですから。朝日新聞の社主もそうですよ。 ですから結局、戦後になったらね、突如としてですよ。野球はものすごく教育にいいと。だから全国高校野球を始めるっつって甲子園始めたんですよ。それが甲子園の始めですね。だからこの戦後の甲子園の野球、高校野球ってのは、朝日新聞のゴーグルを進化させるために作ったものなんですよ。結果的には良かったですよ。僕は高校野球好きだから。結果的にはいいんだけど、作った動機はそうなんです。これが尾を引いてね、いや、まあ、なんだ、石油がないだの言うしね。それから、日本軍に慰安婦がいたとか言って、韓国にものすごく借りを作るとかね。山ほどやってきて。もうとにかくそれがどんどんどんどんひどくなって、今度の兵庫県の時も、知事に向かって朝日新聞の記者は、何言ってんだっつってね。知事に向かって怒鳴り散らすと。自分が嘘のゴーグルを作るために嘘を言う。こういうやんなんですね。私も具体的に朝日新聞によって被害を受けた例をそのうち話そうと思ってるんですね。ひどいもんなんですよ。個人を痛めつけて、それで自分たちが儲かって平気になる。そうするとこうなって坂を登ってダーッと落ちると。グリオの言ってる通りね。グリオは非常にここでびっくりしちゃってるんですね。なんでびっくりしてるか。このベストセラーではね。いや、実に全部の文明が同じだと。文明は、邦画ってのは最初ですけど、邦画して、立ち上がって繁栄していって、傲慢になり嘘をつき、個人の金だけ考えて落ちる。具体的なこと言ってますよ。自分の息子を、またね、自分のようにするためにはどこに金使ったらいいかとかね。そういうことを、グリオはずっと言ってますけど。まあ、そういうことですね。だから今度の兵庫県のことはですね、これまで全ての国が経験してきたことなんです。だけど、私がこのひばりクラブをやっている真の理由はですね、この山を日本だけは越えないぞっていうのが私のこのひばりクラブの趣旨なんです。まあ、KD なんか F なんとかさんは何考えてるかわかりませんけどね。私がひばりクラブのことを一生懸命毎日やってるのはですね、決して日本だけはこう言って超えないぞと、衰退するようなことしない。朝日新聞とか NHK みたいな貧弱な日本人とも言えないような、まあ兵庫県の市長さんもそうだけど、22市長もそうだけど、そういう人を出さないようにと思って、今まで10年以上やってまいりました。また明日から少し解説をしたいと思います。